皆さんこんにちは。本日も始まりました、酒井由香と恋バナの時間。本日もハートフィットシンガー DJ 酒井由香がお届けいたします。わー、はい、こちらの番組は酒井由香のミュージックライブではめったに聞くことのできない恋バナの時間、乙女な恋から大人の恋まで、恋大きい女子代表、一緒にお話ししましょう。 Let's enjoy loving ということで本日も始まりました。イエーイ。皆さん恋してますか？うんうん、してる、してない、してる、してない、してる、してない。声聞こえてきました、ありがとうございます。いやー、また本日配信日来たんですけれども、またこの1ヶ月いろんなことありましたよ。まずはですね、11月の4日日曜日、東京ネットラジオ11周年記念感謝祭、大感謝祭、こちら出演させていただきまして、夜の部のライブの方に出演させていただきたいんですけれども、なんとその日は私のベコ初ライブ出演でもありました。イエーイ。もうちょっと人がいたらな、もうちょっと盛り上がるかな。イエーイ。ということで、レコ初ライブ、そして何社かの配信のサイトさんから配信をしていただいておりまして、私の中ではもう世界にね、世界で配信するものも iTunes さんとかあるので、ワールドデビューということで自分では歌っているんですけれども、どうですかね、これから徐々に徐々にいろいろなところにもっともっと歌えることができたらなと思っています。いや、たくさんたくさんこれからも歌っていくぞということで、いや本当にいろいろな経験をして、いろいろな場所でこの音楽の活動、そして芸能の活動何年かやってきたんですけれども、自分にとってはここからまたスタートだなって思っております。なので皆さん、ぜひぜひぜひ少しでも気に入っていただけたら応援をよろしくお願いします。今日もいろいろな、いろいろ、いろいろじゃないね、今日は中学生の声のお話をお届けしていきたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
佐藤昭弘の
アンチエイジ時住みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
あれ、すいません、今日も音楽がこちらの音楽でした。いやもうね、収録ですけれどもいろいろありますよね。じゃあのちょっとしたハプニングでございましたが、本日もこれから恋バナを話していきますが、ちょっと先ほどのお話戻って少しだけ最初はそのトークをしていきたいと思うんですけれども、東京ネットラジオさん、こちらに出会えるきっかけになった、きっかけとなったベストエイジングコーチ、カズ山田さんがここでこのゲストに私を呼んでくださって、それでここを知ることになったんですけれども、そこに至るまでにやっぱりいろいろな方のご縁があって、こうして配信できることがこういう風に現実になりました。 そうなんですよ。今までもいろいろこう配信できるかなできないかなみたいなのとかもあったんですけれども、こうしてできたことは自分にとって本当に大きい出来事であって、もっともっとファンの方たくさん増やして、今回はライブの出演ということでレコ初という形で発表させていただいたんですけれども、今度はねワンマンとかでしっかりともっともっとたくさんの方に歌を、最初に新曲作った歌を聴いていただければと思っております。いろいろ話したいことがあるんですけれども、恋バナの方も入っていこうかなって思うんですけれども、皆さんどうですか？私の話を聞いていろいろ思い出してくださってますかね。私はこう思い出しながら、ああこんなこともあったな、あんなこともあったなと思いながらお話をしているんですけれども、前回は中学生になっていろいろな3校の小学校から集まってきて、いろいろなこう学校から来るので、で私の小学校よりも他の小学校の男子生徒の方がすごい積極的だなっていう話の続きなんですけど、そうハンカチっていうのは同じクラスの男子が私にハンカチを買ってきてくれてたっていうねそのハンカチ買ってきてくれたの私はなんとなく気づいてたんですけれども、は恥隠しって言うんですか、なんて言うんだなんて言うんだろう恥ずかしさを隠すために仕方するっていうところで終わったんですけれども、そう中学校1年生の時の1学期まあ最初ぐらいは結構私もなんて言うんだろうな、女子っぽかったんです。あ今でももちろん女子なんですけど女子っぽかったんですが、その後は私本当に中学校からバドミントンというスポーツ競技に目覚めてしまいましてですね、まあしまってよかったんですけれども、もう中学校の部活私音楽系かスポーツ系か行くかに悩んでたんですよね。それでどっちもよく部活動体験ってあるじゃないですか、どっちも行ったんです。吹奏楽とあと本当私テニス部入りたかったのでテニス部とか行ったりとかして、それで吹奏楽では私がやりたいサックスだったかな、サックス、あとは、まあ、金管楽器ですよね、金管楽器合ってますよね金管楽器、トランペット、トロンボーン、サックスかな、全部吹かせていただいて、まあ、音は出たんですけれども、まあ、すごい楽しいなって思って、でその後にテニス部行ったりとかして、あテニスもすごい女の子っぽいなみたいな、で、まあ、ラケット競技でバドミントンがあるなって思って見に行ったんですよ、ね、そしたらバドミントン私が想像していたもの全然違って、もうなんかバドミントンというものを覆されたという感じで、もうめちゃくちゃかっこよくて、なんだシャトルの速さ、動きの速さみたいな感じだったんですよね。それでバドミントン部で最終的に決めて1週間の体験期間があったんですかね、1週間の体験期間で結構そこの顧問が生徒指導だったんですよね。なので結構厳しめで、だけどなんだかね私何なんでしょうね、ド M なのかなみたいないや、まあそう厳しい方がいいやってなんかなったんですよね。それで私はバドミントンに目覚めて、そこからですよ私のなんだろう学生バドミントン生活が始まったんですけれども、その顧問の先生がスポーツは生活の態度が出るっておっしゃってたので、そこからもう人間形成ですよね。長かった髪の毛も切ってショートにして邪魔だみたいな 運動するの邪魔だって言ってショートにしてっていう感じだったんですけれども、だからでその頃から結構私は一人で行動することが多かったんですよね。そう、一人で、まあ、教室にいる時もそうですし、移動教室とかも確かあったよね。そういう時も一人で移動したりとか、友達がいないわけではなかったんですけれども、なんだろう、一人で行動した方が自由なことができるしって思って一人で行動してましたね。なのでなんか自然と男子と話す機会がどんどん少なくなってったんですよね。なんだろう、話しかけにくかったのかな、私が一人いたまあ喋ってはしてたんですけれども、なのでそう、中学校1年生の最初ぐらいにそのさっきのハンカチの話とかはあったりとかしてあったんですけど、誰が好きだのだ、どうなのっていうのもなんだろう、噂とかこう なんかあったりはしてたんですけど、徐々にそういう話から少しこう引いていくというか、私があまり潜入しないようになっていき、だけどそんな中でもいろいろあるんですよね、やっぱり。そう、男性と女性とがいるといろいろあるんですよ、世の中。ざっくり分けると男子と女子しかいないので。そう、その時に、まあ私の内容じゃないんですけれども、徐々にですね、私は周りの人の手助けっていうか、その周りの子のそういう恋愛の手助けをするような立場になっていって、なので同じクラスの生徒の女の子が私と同じ部活の男の子に自分で手紙を渡せないからといって私を通しての手紙を渡してたりとか、あとなんだろうな、なんか何とかを聞いといてって言われて、それを頼まれたことを聞いてたりとかで、それで、まあ、間に入ってて面倒くさいですよね今思えばあ、でも今でもあるのかなそういうのって。そう、間に入ってこういろいろやり取りのお手伝いを私はしてましたね。だから自分も若干まああったのかな、まあ なんか自分の中で覚えてるのは好きな人はいたなっていうくらいで、だけど自分からアタックすることもなくって感じですかね。相手からはちょっと自慢になっちゃうかな相手からはアピールとかはあったんですけど、スルッとサクッと、なんだろう、スルーしてたというかね。えその頃あれですよ、ピッチを私は持ち始めてましたね。ピッチ、皆さん何持ってました？ポケベルとかピッチ、携帯、今のもう若い子だと若い子って言いたくないけど、若い子だとね、もう携帯とか中学生とか、もう小学生でも持ってますもんね。私の頃はピッチだったんですけど、ピッチでメールしたりとかして、懐かしいな。そうで、そこでなんだろう、特に同じクラスの生徒とやり取りっていうのはあんまりなくて、やっぱり同じ部活の男子バドミントンめっちゃ狭まってきますね誰の話かがバレちゃいそうですけれども、まあ名前は言いませんが、まあ、そういう男子バドミントン部の生徒と男子生徒とやり取りとかはしてたのかな。でもね、なんだろう、ピュアですよね。なんかそう、私は結局中学校ではそういう付き合うとかはなかったんですけど、周りの友人、部活の仲間とかが付き合ってたりしてたのかな。そうそう、それでそのね、仲間の話だって、友人の話を聞いてキュンキュンしてた覚えが、記憶がございますが、だからそうそう、中学校ってあんまり私そういう恋愛の話がないんですよね。で、まあ、好きな人がいたので、ただその人の話をするとすぐバレてしまうような気がするので、ちょっと伏せとこうかなって思うんですけど、皆さんはどうですか？中学生の頃部活に、そうですよね、 しっかり両立してね、恋愛も部活もしっかりとねやってる方はいたかとは思うんですけれども、私はもうあのねバドミントンみたいな感じでしたね。でバドミントン部やってる時ね、3年生の時かな、生徒会の副会長とかやって、そう小学校の時は会長やって、中学校でも副会長をやって、何なんでしょうね、うん、自分でもまあそういう代表になるのが好きだったのかな、まあ、中学校の頃はちゃんと選挙とかもあって、あの生徒の前で自分の、まあ、話をして、それで推薦してくれた友達がまた話をしてっていう、ちゃんと投票選挙みたいな感じでやったんですけれども、まあ、その時もその時で、なんだろう、生徒会とバドミントンって感じだったので、あんまりその恋愛っていうのが記憶にございませんが、それはそれでエンジョイしてた気がします。はい、なので次回は高校生、いや高校生もあんまりないなって、なんかちょっと寂しいですねもしかしたら次回から、まあ、ゲストさん呼んじゃうかもしれないです。なのでこういう風に配信だったりを通して恋バナってあんまりしないと思うので、そのゲストさんの恋バナ聞くのも絶対楽しいと思います。また男性女性と違う考えがありますし、それぞれの考えがあるので、またそれもそれで聞くのも私は今楽しみにしているんですけれども、皆さんもぜひぜひコメントメッセージください、お願いします。次回ね、高校生もあんまりないなちょっと期待してました。高校生は本当、高校生は埼玉栄高校という、スポーツ校に行ってバドミントンをがっつりしてたので、朝から晩までバドミントン本当に365日バドミントンでした。今でもたまに大会出てます。なので来月もまたゲストさん来るかな、楽しみにしててください。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
皆さん本日もこちら東京ネットラジオアートヒルズミュージックの提供でお届けしております、酒井由香と恋バナの時間でございます。もうエンディングです。早いですね、早いですよ。いやじゃあここで、来月は告知は今のところないかな、ないですが次回のこちらの配信は12月18日第3火曜日ですので、ぜひぜひまたお聞きください。でも配信してる時にはもう終わってしまってるんですけれども、11月11日日曜日には夢かな音楽祭といって、ゴダイゴの竹川幸秀さんがプロデュースする音楽祭にも出演して終わっておりますね。楽しみだなで11月15日こちらももう終わってしまっているんですが、ジャパンウィメンズコレクション2018ということで、こちらはですね、ドレスを着て、そして水を着てウォーキングをして、そこで年代別にグランプリを決めるという、でグランプリに決めさせていただいたら、アジア中心にですね、日本の宣伝の活動をさせていただけるという、とてもとても素敵なコレクションオーディションに出ます。グランプリ取ります、取ろう。アジアでもしっかり私の名前をですね広めて、そして皆さんに恩返ししていきます。 よし、結果が楽しみだ。そうですね、皆さんもっともっと遡りますが、ハロウィーン皆さん何されてました？私はですね、モーヤンカレーというところに行って、グルテンフリー、調味料無添加の体に優しいモーヤンカレー、大井町にてですね、モーヤンカレーナイトに参加しておりました。すごい楽しかったです。そして美味しい美味しいモーヤンカレーをたくさん食べました。実はそして私は本当の本当に最後の最後に余談なんですけど、今ファスティング中です。もう配信の時にはファスティング終わってるんですけれども、皆さんファスティング、その人の体調だったりとか、その時の状況によってできない場合もあるんですけれども、ファスティングをすると本当に内側からも綺麗になって、そして なんと花粉症も治ります。腸内環境を良くすれば花粉症も治りますので、ぜひ皆さんもファスティングチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日もお聞きくださりありがとうございます。また次回12月18日お会いしましょう。 Let's enjoy life。